おはようございます。
おはようございます。
ご起立いただきまして、賛美歌543番背負って私に従いなさい。使徒信条を調和しましょう。賛美歌566番です。 330ページ、申命記31章、1節から8節です。申命記31章、1節から8節。モーセは全イスラエルの前に歩み出て、これらの言葉を告げた後、こう言った。私は今日、すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。あなたの神、主ご自身があなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国々を滅ぼして、それを得させてくださる。主が約束された通り、ヨシュアがあなたに先立って渡る。主はアモリ人の王であるシホンとオグ、および彼らの国にされたように、彼らを滅ぼされる。主が彼らをあなたたちに引き渡されるから、私が命じたすべての戒めに従って彼らに行いなさい。強く、また大きくあれ。恐れてはならない。彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神、主はあなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも、見捨てられることもない。モーセはそれからヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強く、また大きくあれ。あなたこそ、主が先祖たちに与えると誓われた土地に、この民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。主ご自身があなたに先立って行き、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも、見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。お祈りいたします。恵み深き全能の血なる神様、今朝もまたあなたの招きによってこのところに敬愛する兄弟姉妹らとともにですね、礼拝を守れます幸いを心から感謝いたします。今朝また遠方より罪の通る先生をお使わしくださり、身胸を固めてくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ次の先生の上に豊かにあなたの霊を注いで、身胸を存分に固めてくださいますように、聞く私たちもまた聖霊によって心を清められ、御言葉を心に刻み、新しい一瞬を御言葉と共に歩むものとなさしめてください。今朝多くの兄弟姉妹たちが病だ、あるいは小幼児に妨げられてここに集うことができておりませんが、どうぞあなたが癒し、悩みを取り去り、このところを覚えて祈るものとなさしめてください。今朝多くの教会において共に礼拝が守られております。どうぞこの下関、そしてまた山口県において行われております礼拝が、霊と誠にあふれたものとなって、どうか本当のあなたの御心がこの地に根付いていきますように、私たちの礼拝とともにそれらの教会も祝福してください。この礼拝が 霊と誠に溢れたものとなることを願い、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌517番
モーセはあらかじめ約束の地に入ることができないと言われていました。今日はここから語りませんけど、本当になぜだとよく思いますよね。あれだけ頑張ったモーセ、どれだけ約束の地に入る、それを楽しみにしていただろうと思うのに、遠くからそれを見ることしかできない。本当に神の導きというのはわからないものだなと思います。でもモーセ自身それを受け入れて、しっかりとヨシュアに大事なことを引き継いで天に昇る準備をしているんです。言い残すことがないように大切な言葉を伝えようということなんですね。この大切な言葉をまず味わいたいと思います。1節2節は、その120歳になってヨルダン川を渡れないと書いてあると思うんですが、3節から5節を読んでみます。皆さんも目で追ってみてください。あなたの神主ご自身があなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国々を滅ぼしてそれを得させてください。主が約束された通り、ヨシュアがあなたに先立って渡り、主はアモリ人の王である地方と国および彼らの国にされたように彼らを滅ぼされる。主が彼らをあなたに引き渡されるから、私が命じたすべての戒めに従って彼らを行いなさい。まあ、ここではモーセ自身は約束の地に入れない、ヨルダンが渡れないんだけれども、神ご自身が導いて渡らせてください、そして約束の地に入って、その後どうなるかということが書かれているんですね。まあ、ここは神から示された地に入るから楽にしていればいい、もうあとは好き放題やっていいということは書かれていないんです。約束の地だけれども、まあ、そこでは先住民との戦いがあるということが言われています。まあ、その先住民との戦いはとても厳しいものですけれども、最後の五節の最後になります。私が命じた、つまりモーセが命じた神の戒め、教えを守りなさいということを、神の命令に忠実であり、神から離れないでいることが大切だと言われるんですね。そして次の6節です。ここも読みますのでご覧ください。強くまた大きくあれ、恐れてはならない、彼らの上にうろたえてはならない、あなたの神主はあなたと共に歩まれ、あなたを見放すことも見捨てられることもない。ここに彼らの故にとあるのは先住民のことです。先住民もかなり強かった。だけれども神が共に歩んでくださるので恐れてはならないということが言われているんですね。困難に出会ってもどこでも神があなたと共にいる、見放すことも見捨てられることもないんだ。まあ、これは自分の力で何とかしなさいと語られているのではないんですね。そしてここには強く大きくあれ、恐れてはならないという言葉が出てきます。実はこの後何回も繰り返し出てくる言葉なんですね。皆さんも聞いたことがあるという方多いと思います。繰り返し出ているということはそれだけ意味の大きい言葉なんです。強く大きくあれ、そして恐れてはならないということはなぜ何度も出るのでしょうか。それは私たち人間が恐れやすいからなんですね。神自身は私たちが弱い、恐れやすいことを何よりご存知なんです。そんな私たちが強く大きくあるために必要なことは、まず自分が弱いこと、自分の力では到底戦っ いけないということを認めることなんですね。自分と力を捨てた上で初めて共にいてくださる神の力に頼ることができるんです。自分で強く惜しくしてはダメだ、ただ自分が弱いものであることを思えよ、まあ、そのことをモーセはヨシアの遺言のように語ったのであります。さてヨシアについても少し触れます。ヨシアはモーセの後継者、この後で実際にヨシア記を見れば分かりますけれども、約束の地に入っていって大切な神の務めを果たすわけです。ヨシアがどの場面で初めて出てくるかというと、このちょっと前のところなんです。民数記のところなんですけれども、約束の地であるカナンの地を偵察に行った時のことが出ています。偵察に行った他のメンバーは約束の地にいる先住民が強そうだということで恐れをおののいてしまうんですね。戦いをしても勝てそうにない、だからここで引き返そうと多くの人が言います。それに対してヨシアは、神が共にいるから攻め上がっていくべきです、そういうふうに言ったと記されています。これは自分の力を過信して強がって言っているんじゃないんですね。神がいるから大丈夫だ、そう信じていたからこそ他の人に流されずに行きましょう、進言できたんです。そんなヨシアですけれども、今回の箇所で神はモーセを通し強く大きく愛、恐れてはならないと語っているんです。ヨシアも恐ろしい時があった、心が弱くなる時があったという何よりの話です。ここで私自身の証をさせてください。私も若い頃、特に20代頃ですね、自分の努力で強く大きくあろうとしたことがあります。どんな困難にも恐れないためにしっかりした信仰を持とう、そんなふうに自分の力に頼った経験があるんですね。まさに神の強さというのを勘違いしたわけですけど、その話をさせてください。私が洗礼を受けたのは大学1年生の時でした。それまでも教会に通ってはいませんでした、通っていましたけれども一歩が踏み出せませんでした。それでも大学のために下宿した名古屋、その下宿の近くで20人ぐらいの青年がいた教会へと導かれたのです。同年代の素晴らしいクリスチャンとの出会いが与えられたことで、私はこの彼らと同じようになろうと思ったんですね。先に洗礼を受けてキリストと共に生き生きと生活している仲間を見て、私も洗礼を受けて生まれ変わろう、そう思って大学1年生のクリスマスに洗礼を受けました。この頃神の愛を人に伝えることに喜びを持つようになっていたんですね。教会では昼からも路傍伝道するような熱心な教会でした。別にそれがノルマとか嫌とか全然思いませんでした。喜びを持ってしていたんですね。そして大学ではキリスト者の不正観という、学校で聖書を読んで伝道するような団体があったんですけれども、そのキリスト者の不正観でも精力的に活動するということをしていました。でもそういうふうに熱心に伝道する一方で、あることが自分の中で起こっていました。それが何かというと、自分の中で理想のクリスチャン像を作るということでした。クリスチャンはこうあらなければいけない、教会に通っている人はこれをしなければいけない、そしてそれに合わない、 そうでない人たちを次々と裁いてしまっていたんですね。本当に申し訳ないことをしたと思います。特に一番裁いていたのは私の父でした。父は私が小学校6年の時にうつ病や県庁の職員になったんですけど、いろんな悩みを抱えてしまったんですね。そして、自ら命を絶ってしまいました。その父のことを私は小学校6年からずっと恨んできましたけれども、信仰を持ったことで許せばよかったんですけど、逆だったんですね。お父さんもちゃんと信仰を持てばよかった。そうすれば強く大きくなることができたはずだ。でも自分が許可学校に通っていたのに教会に行かなかった、ダメな人間だ、そんな風にして裁いていたんですね。そしてものすごい反骨心を持ち、自分は信仰によって精神的にもタフな人間になるんだ、バリバリ仕事をする社会人になって父を見返してやりたい、そう思っていたんですね。そして多くの方ご存知だと思いますけれども、地元に帰り就職したのがこの下関ゆかりのサンデートラベルでした。旅行会社きついよ、寝る暇もないよ、言われてましたけれども、いや自分は信仰で乗り切るんだ、本当に燃えていました。自分で言うのもなんですけれども、とにかく働きました。成績を上げることに全力を挙げて会社に貢献する、そうすることが神の良い証になるのだと信じていたんです。日付が変わっても会社にいるということは日常茶飯事でしたし、その営業の傍ら素案天井にも行っていました。そして天井から帰るとすぐに会社に戻って企画をしたり、そして下関の本社にもよく会議に出たり、今思えば若かったな、今はとてもできないなと思いますけれども、それも強くなってやる、信仰があるから大丈夫だという勘違いから来ていたんですね。もちろん仕事をそうやってバリバリ頑張る一方で、今私が使わされている山口市内教会の母教会ですけれども、この母教会でも教会学校の奉仕をさせていただき、また教会外の諸教会の集会にも積極的に顔を出す、本当に熱心なクリスチャンだったわけです。社会人の2年目に献身、神様の働きをしないかというお誘いがありました。それは学生時代に関わっていた献身キリスト社学生会の主人、大学生を導くその役にならないかということでした。祈った上で、またいろんな人にアドバイスをいただいた上で、それは断ったわけですけれども、その出来事でさえ私をさらに高慢にさせてしまったんですね。こんなふうに思いました。またいつか献身のチャンスが来る、その時までさらに立派な社会人になって、今はまだまだだけど誰の目から見ても牧師になるにふさわしい、そういう人間になろう、そう思ったんですね。まさに今日の強く惜しくあるように全く勘違いして取っていたんです。自分の力に頼って仕事と信仰生活に無理を無理を重ねることをしていたんです。そんな私を見るに見かねたのでしょう。神様は私を変えるためにある一つのことをなさいました、それが社会人5年目の2001年のこと、今から18年前のことですね。山口のアジスでキララ博という博覧会があったと覚えていらっしゃるでしょうか。そのキララ博に合わせて全国規模の大会や学会が博覧会の期間の3ヶ月中、山口で集中的に行われたんです。今でこそ山口ホテルが増えたようなもの ありますけど、当時はホテルも少なかったんですね。そこで何が起こったかというと、キャパシティ以上の集客を山口県が目指したために、ホテルやバスの二重予約、オーバーブッキングが起こってしまったんです。取れてると思ったものが後で取れてないんですね。そんなことが続いたんです。お客のもとにお詫びに行きました。実は取れてると言いましたが、何百人分宿が取れていません。お客さんから怒鳴られました。この嘘つきが、取れてると言ったじゃないか。そういうことが複数回重なり、私はそれまでの過労もあったのでしょう、精神的にダウンしてうつ病と診断され、そして治療を受けることになったんです。まあ、かかったのは父と同じうつ病でした。病んだ頃は自暴自棄になって神様に八つ当たりしていたんですね。あんだけ父のことが嫌なのに、どうして父と同じ病気にさせるんですか。第一、私はあなたのために一生懸命頑張りましたよね。あなたを明かしするために教会でも会社でもバリバリ頑張りましたよね。ひどいじゃないですか。そんな風な祈りをしょっちゅうしていました。まあ、責任を取って旅行会社を辞めなければならないとも思いました。まあ、ただそれは周りの方の配慮によって回避されました。もうあと2年続けることができたんですね。ただもう牧師は無理だろうと思いました。まあ、当時の私は、牧師は精神的にタフでないと務まらない、まあ、うつ病になったらもう牧師なんてなれないだろう、献身の道は閉ざされた、ああ神様のために働きたいと思ったのに、こんなことになって、強く惜しくなろうとしていた自分が壊れた、そんな感じでした。まあ、しかし時が経つにつれて、この病が神からのプレゼントだということが分かり始めたんですね。父がどんなに苦しい思いだったのか、またどんなに真面目に頑張っていたのか、同じ苦しみを負うことで初めて理解できたんですね。まあ、神様に、お父さんごめんなさい、本当に父を裁いて、裁いてきたことを本当に許してくださいと初めて言えるようになりました。そしてもう一つ、いろいろ不安でした。もう将来がどうなるかわからない、なろうと思っていた牧師の道ももうなれないだろう、旅行会社もいつまで続けられるかわからない、将来が不安で恐れを感じていました。でもそんな不安や恐れ、それが自分の力を自分の力に頼るということをやめさせるきっかけになるんだなということも分かってきました。不安を感じること、恐れを感じることも悪いことじゃないの。それで神様が信頼できるんだ。そういうことにだんだん気がつき始めたんです。強く大きくあることは人間の努力で成し得ることではないんだ。神に委ねてこそ、自分の力を捨ててこその強さ、大きさなのだ。初めてこの新明記や義明が言っていることが分かったような気がするんですね。そしてこの後、ある聖書の言葉が示されて、献身が示され、そしてその1年後にシンガポールに行くことになったんです。その何が示されたに関しては、また機会がある時にお話しさせていただいたらと思います。このようにお話してきましたが、私は弱さを知るまで自分は強く大きく恐れないものになった時に神から召されるのだろう、神の御用ができるのだろうと思っていましたが、でも神の召しは私の予想と全く反対でした。メンタルもやる、将来が恐ろしくなって毎日が不安になった、その時神以外に頼るお方は、そのことに気づかされて、まあ、何もない無力な私を神に召してください。今こ 今日があるわけです。さて最後にメッセ、聖書をもう一度味わってメッセージを閉じたいと思います。残った7節と8節を見たいと思います。読みますので皆さんも三人称の7節8節をご覧ください。モーセはそれからヨシアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に強くまた大しくあれ、あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地にこの民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられ、主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。もう一度同じようなことが語られています。繰り返しですね。それだけヨシアにとって恐ろしかったんだと思います。今まで民たちを強力に導いてきたモーセがいなくなって、本当に自分が神の御用ができるんだろうか。ただ入るだけじゃなくて先住民との戦いがある、それを本当に若い自分ができるんだろうか。でもそんな不安な思い、主はモーセを通して語られるんです。神は確かに共にいてください。どんなに苦しい状況を通ることがあっても決して見捨てられない。神が共にいて最善の結果に導いてください。このことを覚えていることが強く惜しいことなんだということです。皆さんいかがでしょうか。今不安や恐ろしさもあるかもしれません。私はそれで良いと思います。それでこそ私たち目には見えませんけれども、人生に同行してくださる神に全てを委ねることができるのではないでしょうか。そして弱い私たちはそのようにして本当の意味で強く惜しく歩むことができる、その希望を私たちは忘れずに歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今日は申命記の31章から語らせていただきました。強く惜しくあれ、恐れてはならないというのは私たちが根性をつけることではありません、から元気を出すことでもありません。そうではなくて本当の意味で弱さを知り、自分を見つめ、あなたに委ねるしかない、そのことを知って得られる強さ、弱さだと、強さだということを学びました。私たちいろんなことが不安になります。でも自分の力で解決しようとせず、主に委ねることができます。それでこそ私たちは自分の力ではなく神の技が働くのを見ることができます。どうかここにおられるお一人お一人がご自分を見つめ、あなたに心から委ねるものになることができるように、イエス教会のこれからの歩みもいろんな大変なことがあると思いますが、どうぞ人間の力に頼らず神の力に頼って歩むことができるように、どうかこの先を教会の歩みとともにお一人お一人、そしてそのご家族一人を支えてください。すべてに感謝いたします。尊いイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
献金も備えられます。献金は自由な捧げ物です。ご祈りの方は、
より墨の先生を送ってくださり感謝です。自分の強さに頼ろうとしがちですが、神様によっての強さに頼ることを今日教えられました。この御言葉を今週1週間の支えとして日々歩むことができるようお導きください。今集めましたものはあなたからいただいた恵みの一部です。ご用のために用いてください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
賛美歌354番ご記述ください。
これからも豊かにありますように。アーメン。
アーメン。